クリア
小松の
KK ナイト。ということで第569回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで8月の第2週ということで、これが配信される頃には世間的にはお盆前、お盆中という言い方ですかね、まあ、どういう言い方でしょうか。はい、はい、そんな時期でございますというところですけれども、先生シフトは、いわゆる仕事は、その、暦通りですか？
14日からちょっとお休みいただこうかなと思ってますね。
ああ、そうなんですね。はい。私も、一応、所属をしている会社が、デジタルアリット株式会社ですが、はい、7月か8月か9月に、ちょっと夏季休暇を取れるという、仕組みがありますので、もうちょうど事業がちょうど、ないところっていうところで、特に、もちろんね、お墓参りとかはありますけど、そんなになんかお盆だからって言ってすごい、この日もあの日も忙しいって感じじゃないんですけど、もうそこをお休みにしてしまったので、一応この収録近辺はお休み中ということでございまして。はい、ってなところでございますけど、まあお休みが、小松先生もそうかもしれませんが、一応安心してできるのは、成績付けが、終わったというところで。
いやーよかった。
前回、前々回でしたかね。言いましたよね。まあ世間的には夏休みですけど、先生たちは実はここが一番忙しいみたいなね、話をしたかなと思いますが、まさにでございまして、もうこの収録をしているちょっと直前ぐらいがね、指名日だったりしてましたので、一応、人、安心ですね。はい。
そうですね、やっと。
ところでございます。
夏になりましたという感じで、はい、休みがね。
でもどうですか、せっかくだから、まあ、言える範囲でっていうところで言うと、成績付けもなかなかそのいわゆる AI みたいなところをうまく活用して、もちろんそれ忙しいんですよ、使ったとて忙しいんですけど、そのだいぶ何ですかね、効率化できるところもできてきました。
だいぶ減りましたね、
は
い、
やっぱそういうの大事ですよね。
まあそうですね、まあ、なるべくね、うん、主観的なのを排除する部分でいうと、まあ、コードのチェックなんかは、うん、観点をちゃんと明確にすれば均一性は非常に高く取れる。
そうですよね、そっちの方が公平ですよね、変な話ね。
そうそうですね、自分の感覚で、うん、先頭の人はこの点数だったからこの人はこのくらいだみたいな、
そうそうそうってことがないですからね。
うん、そうですね、
いや本当にそうですね。ですので、いや本当にうまく、はい、活用ができればなっていうところですし、まあ、AI の活用もでも本当にどういう視点でどういうところで使っていくのかっていうのもやっぱりあるなと思ってまして、2クォーターっていうこの夏休み前の直前のデジタルハリウッド大学クォーター制4学期制なので、2学期が、直前6月7月8月だったんですけど、僕が担当しているウェブデザインのどっちかというとインターフェースデザインをやる授業があるんですけど、その中にデジタルハリウッドが独自で持ってる AI がチュータリングをしてくれる AI があって、まあ、同じ科目を僕ともう一人の先生でやってるので、ちょっと今回そのチュータリング AI をデジハリの独自のチュータリング AI をで授業の流れの中にちょっと入れてみようということで入れてやってみたんですけど、デザイン表現ってやっぱり AI だけで測れない部分もあるなっていうのを改めて感じたところもあって、その要はビッグデータで要はね評価をしてくれるので、 AI がそのデザインインターフェースデザインっていうところで言うと、そのコンセプトとしてあえてちょっとダサくしてるとかもあるじゃないですか。
ああ下手馬的な感じですね。
きれいに作るっていうことだけが目的じゃない場合があるので、うん、そうするとその AI チュータリング AI みたいなところで言うと、やっぱりそこを直せ直せって言ってくるんですよね。
ああ、なるほどね。原則から外すことによって、はい、あえて目立たしてるところが。
そうそうそうだったりとか、うん、その伝えたいコンテンツであえて素人っぽくっていうところがデザインの狙いとしてあるコンテンツがあったりするわけですよ、学生さんによっては。
まあそうですね。あの、1990年代のウェブサイトみたいなね。
あ、そうそうそうそう。まさにそういう学生もいましたし、うん、あとは、あの、わざと口コミブログ風に見えるようにしたいっていうので、
はいはいはいはい、
ああいうサイトってちょっとダサいじゃないですか、うんうん、まあまあなんていうんですか、そうそうですね、口コミ系ってでそこをあえて出したいっていうところなんだけどそこができてないできてないってやっぱ AI 系だと言ってくるんですよ、
うん、
コンセプトを伝えたとてそうそうだからでもそこら辺はやっぱなかなかやっぱ難しいところもあるんだな、まあ、もちろん細かくねプロンプト入れればっていうところではあるんでしょうけどはい、
まあその辺はだからいかにコードとかに関してはその均一性だったりルールみたいなものっていうのは教えられる部分もあるし評価もしやすい部分があるんですけど、うんうん、デザインに関しては確かに AI であの使える部分増えてるとはいえ僕らがやっぱり、まあ、僕は特に AI かデザインからねコーディングを例えばするんだ時のいかに暗黙知が我々多い世界だったんだなっていうのを、はいはいはいうん、コード書く側と比べてデザイン側はめちゃくちゃ多いんですよ。
そうですよね、うん、
だから一概にそのいい悪いが判断ができないやっぱり我々としては、うん、あこれはこんな風に捉えることが考えられるんでこういう風にもし考えてるんだれば面白いよねっていう風に考えられるんですけど、
うんうん、
でもそれって下手に言語化すると矛盾が生じちゃうんですよね、
はい
そうこっちのデザインの評価とじゃあこっちのデザインの評価といったらこっちは絶対ダメだよねって話になっちゃうんで
そうそうそう
そうでそこの部分があのあえてそれっぽくないんだけどそれを言語化できるかどうかって話だと思うんですけど結構難しいんですね、うん、そこはねパターンもあるし、
うん、でもそのじゃあそのデザインウェブデザインインターフェースデザインの授業で、それを使った意味がどうだったかっていうことで言うと僕としてはすごくやっぱあったなと思ってて、
うん、
要はでもそこが物差しになるので、
はい、
そう物差しに対してどうかっていうことが考えられるのでやっぱりいいなとは思ってて普段から言ってるんです、うん、そのデザイン の, 理論配置や配色だったりとかフォントであったりとかってそれを覚えてそれを、ま、きっちり守ることが重要だから教えてるんじゃないからねずっと言ってるんですでそれはあくまでも物差しを知ることであってでそれでコンセプトとかターゲットユーザーに対してどうしていくかっていう時にそこからあえて外すこともあればそこに沿うことによって質の高いものに持っていくことができるっていうその要は定義なので物差しなのでそれを覚えてそれをきっちり守りなさいっていう話をしてるわけじゃないからねってずっといつも言ってるんですけどだからまあそういう AI をそういうちょっとチュータリングに使うっていう感じで言うと、まあ、まさに物差しとして使ってで自分がどう表現したいかっていうところに対してどうその AI が返してくれたことを生かすかっていうところはなんかその学生だったら学生本人に委ねられてるところもあるのでなんかそういう意味ではやっぱりないよりはあった方がいいよなって思った次第でしたね、うん、だからまあ学生にとってもそうでしょうしねこういう先生側で例えばそういうの評価しますみたいな時にもどう使っていくのかっていうのはねいろいろ使い方もあるでしょうしやっぱりうまく使っていきたいなっていうのは改めて思いましたしやっぱ小松先生編集会議中にその辺の話を聞いた時にとてもお上手に評価の場面でも使ってらっしゃる話を伺ったのでいやなんかちゃんと僕もやんないとなって思った次第なのでちょっと全部たくさん細かく言うかどうかは別としてっていうのでちょっとオープニングトークで話をしました
まあまあデザインの M に関してはそのチューターの AI に関しては、まあ、本当に使いようだと思うのでそれが何を評価してるかっていうところとでそれの評価が絶対じゃないんだよっていう前提をもとに今自分が低評価を受けたのはこういう理由だからだっていうのがちゃんと自分の言語化できれば全然問題ない話で、う
ん、問題ないんですよね。
そうだから AI が作ったものがそのまま鵜呑みにしてあこれ全然ダメなんですかっていうのを言われた時にねちゃんといやそんなことないでしょって 言えるのってなんでだと思うっていう、まあそういうちゃんと考えるきっかけもあると思うんで、うん、鵜呑みにするなと。
そう。
そう。でもちゃんとそこの評価にはちゃんと理由がある。なんでそこがそのダメだったかって言われてるのかをちゃんと理解した上で、だけど俺はこれを分かった上でやってんだ、だったら全然いいんだよって話。
そう。もうだからだし、あと例えば情報量が多いとか行間が取れてる取れてないっていうのはまあ総じてあるじゃないですか。でそこら辺はもう圧倒的に減ったので、
あ、なるほど、ね、
要は僕たちが対面で見るチェックバックのとこにそこはもう上がってこないというか、そこは AI のところでやってくれてたので、
はいはい、もう最低限ね、
そういうのも良かったですし、
もうあえてやってないでしょこれっていうね、
うん、
余白の取り方だったりウォールトゥーウォールだったり、まあいろいろとあの、はい、突っ込みどころはあるけど、
あ、そうそうそうそうそう、本当そうで、でしかもそのあの必ずこの先生や TA のチェックバックを受ける前に絶対受けろってしたんですよ今年は、
うん、
あのもう一人の先生の方でも同じようにしていた したんですけど、はい、なのででそれをちゃんとあの返してきてもらったものをあのスクリーンショット撮ってここのチャンネルに残しなさいと授業用のスラックで、はい、っていう感じでやったので、まあ、そこは良かったのと、あと面白いのはだから TA が今年、この間春卒業して大学院に進んだ僕のゼミだった子が TA やってくれてるんですけど、だからその子もあの学生がこういう風にチュータリング AI に言われたんですけどって言った時にあのはっきり言うんですよね、それはあなたのコンセプトでは全然気にしなくていいから全然 AI はそう言ってたとしてもそれはあの自信持って大丈夫だからって言ってくれてて、なんかその辺もちょっと面白かったですね、なんか普段のこれまでの授業と違った感じで、
うん、そう、まあだから、ね、AI 入ったことでその便利になった部分だったり良くなったりとかと、まあ、こういう気づきを与える使い方ってすごくいいと思うし、
うん、
あとは僕もさっき ねうまく使われてっては言われたけど、でも結局デザインのチェックに関しては、はい、それ通り作れてるかどうかのチェックって結局今、まあ、そのプレイライトとかいう仕組みとかを使ってでもある程度はできるんですけどまあちょっとそれだとまだその信頼できるスコアリングが僕はちょっとまだできないなと思って、結果的にはまあ自分のまあ一応理屈を持った主観でまあ一応チェックをする形になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
でもそれやってて思うのはやっぱりその僕はずっとコードを書かせる授業なんですよ、
はい、
だからコードを書かせることに関して AI が入ったことで精度は上がってるはずなのに、
いやこれそうですよね、
ただデザインの再現性は低かったんですよ、
うん、
だから僕はこの今日の話を聞いて、あ、うん、デザイン演習の相対的に価値がこれは上がるなっていうのはすごく感じます。
ありがとうございます。
まあ、結局コーディングに関して自分で物を作るっていう感覚が減ってるんですよ。
はい。
自分でまあ一応指示されたものを AI を使ったりとかね、もちろん自分で全員じゃないですよ。ほとんどの子は大体その自分でまずはトライしてみて、うん、分かんなかったら AI を使うっていう形でアンケートでも出してくれてたので、
うん、
まあ、そこに関してはいい使い方してくれてるなと思いつつ、でも、うん、自分でそのゼロからね、あの、一個一個その組み上げていくっていう経験をしづらくなった昨今で言うと、
うん、
そのいいものを見分ける目であったりとかね、自分でその体験して良くないところを直すっていう体験のループみたいなものが、今 AI によって閉ざされてる部分が僕はできてるって感じてるので、うん、そう考えると理論立ててやっぱりデザインを学ぶことの意味がこっち側である程度担ってたものがなくなったおかげで、
うん、
アウトプットがもうめちゃくちゃ弱いんですよ、そういうデザイン的な、
はいはいはい、
それは顕著になったんですね、はい、で出てきても AI 臭くなりかねないものばっかり、
ね、そう似てるんですよねやっぱね、うん、これあの画像生成 AI もそうですけど、なんていうんですか、 AI っぽさを感じるっていうところで言うとウェブもそうですよね、
うん、
うん、わかる。
割と最近入ったものに関してはすごい最初に見た時はすごいね、新鮮だねと思って何回か通してみると、
う
ん、あ、このサイトクロードコードで作ったんだ、大体やっぱりわかりますか、ね、
わかりますよね、そうそうそう、そうなんですよね。まあそれもね、だから本当に使いようなので、
はい、
使いようなんですけど、なのでそうじゃないように作れる人ももちろんいるでしょうし、
うん、
だけど そこをあまり考えずに作っちゃうとやっぱり似たような感じになるっていうのは、まあ、画像生成とも同様かもしれないですね。
そうと、うん、だから習うことの使い方が変わってること自体は我々は自覚をした上で、 まあ、その上でどういうね、うん、彼らに必要な力かっていうのをやっぱり前提に組み上げていかないといけないなと思いますね、そこはね。
はい。
はい。
てな、オープニングトークをしたんですが、
だいぶ長い。
今日もですね、実はまあ結構うまくつながるんじゃないかなと思ってるんですけど、今日はあの教育会と呼ばれる会で、カテゴリーで言うと、はい、あ、違う、ウェブ会、ごめんなさい、ウェブ会です。
はい。
はい、ウェブ会なんですけど、まあ、まさにね、AI は、今のところって言い方もあれですけど、ウェブを介して使う状況の方が多いので、圧倒的に。なので、まあ、ウェブ会っていうところの、ちょっと、くくりでお話をしようかなっていうところなんですが、今ちょっと、ウェブ会教育会言い間違えたのは、ちょっと今日お話しする話って実はウェブ会でもあるし、教育会っていう言い方をしてもいいのかなっていう話でございまして、まさに生成 AI 利用に関する、若年層がどうなのかっていったようなところがちょっとニュースとして7月の終わりぐらいに共同通信のニュースで出てまして、で、そこに絡んで、総務省が毎年、太っ腹なんですけど、無料で公開してくれている、情報通信白書っていうものがあるんですが、これが、令和8年度版がそれこそ7月に出てるんですよね。
はい。
っていうところがあるので、まあ、ウェブ会という言い方も一応できますし、まあ、ちょこっと教育会って言い方もできるのかなっていうふうに思うんですが、まあ、その特にまあ若年層を中心にしつつ、はい、まあ、生成 AI 利用ってどんな感じなのかなというところをちょっと今日はお話ができればなというところでございますので、まあ、総務省のデータなんかもちょっと参照しながらお話をしていくので、まあ、ぜひぜひリスナーの皆さん、いわゆるその情報通信白書って何百ページもあるので全部の内容もちろん私どもこのポッドキャストの30分ぐらいのあれで話せるわけもなくですので、つらつらっとちょっと紹介をしていきますが、まあ、ぜひぜひそういった元データというんですか、はい、信頼性のある、はい、元データを元としたものでちょっとお話ができればなと思っておりますので、はい、そうは言いながらも気楽に聞いていただければなというところでございます。はい、ではというところなんですが、数週間前にちょっと小松先生が僕の方にシェアをしてくださったんですよね。47ニュース、はい、52新聞社と共同通信の47ニュース、47ニュースですね。47ニュースということで、はい、はい、メディアがございまして、そこの7月の24日の記事でございますね。共同通信の記事ですけれども、生成 AI 利用経験者 58% に倍増ということで、まあ、その前年から比較すると、まあ、倍に増えてるというところでしょうか。若年層中心、そして、ほぼ毎日も3割というところではあるんですが、まあ、ちょちょっとつまんだ記事がまずは上がっておりまして、ここからちょっとスタートをしていきたいんですけど、これ情報通信白書を元にした記事なんですよね。はい。で、個人の生成 AI 利用経験というのが、2023年度の調査でいうと、使ったことがあるが 9.1%、まあ、ほぼ1割だから 90% ぐらいはもう使ったことがないが、24年になりますと、26.7 だからもう2年前に比べて1年前が3倍弱ぐらいになってるんですけど、でそこからさらに 26.7 だったものが、2025年度、まあ、今年26年なので統計結果の一番新しいのっていうのは25年度になるわけなんですけど、25年度のデータは 58.8% ということで、おおよそ6割弱っていうところで言うと、その前の年の 26.7 から倍増、倍以上増えているというところですね。はい、ってなところになっていると。で、まあ、若年層を中心に、まあ、まあ、約3割がほぼ毎日利用すると回答しているというところなんですが、これどうですか、肌感的に言うと、その毎日利用しているが3割っていうのはどうですか。
これがね、ちょっとね、やっぱピンとこないんですよね、僕は。なんでかっていうと、僕は毎日使う側、う
ん。そうなんですよ。僕も毎日使うし、家族も毎日ほぼ使ってるんですよね。
そうで、大学生とかも、やっぱうちの大学の特性的にも、使ってても全然変じゃない
ので。さっきの話でね。まさにね。
ただ、うちの家の中で言うと、
うん。
多分3割に入ってないんですよ、多分。毎日使ってない
と思うので。ああ、そうですか。
はい。まあ、ちょっと学校とかの傾向にもやっぱりよるかなって感じはあるんで、まあ子供たちと話してもね、そういうその前に使ってる感じはなさそうで、だ僕はその AI っていうのはね、こういう風に使っちゃダメだよって話をしてもピンときてなかったので、ああ、あんまり使ってないんだなっていう感じはしますね。
は
い
は
い、
ああ、そこで言うと、うちは奥さん毎日ほぼ使ってる、娘もほぼ使ってるかな、だから、うちの家族だけで言うと10割になっちゃうんですけど。
リテラシー高い。
そう、だからね、この3割っていう数字、毎日ほぼ利用する3割が、どんなか、まあでもひょっとしたらそれが25年度の話なんでね。
はい。
今の肌感で言うと今年もっとね、上がってるかもしれないのでっていうところはありますが、てなところでしょうか。はい。で、まあただ、アメリカ、中国、ドイツを含めた計4カ国でインターネットを使って実施を同じ調査、同じような同様の調査をすると、日本以外の3カ国については利用経験はいずれも7割を超えているというところなので、やっぱりそう比べると日本は依然として低調であるということも確認されているというところですね。はい。まあ、生成 AI 利用経験者は15歳から19歳で 91.7%。
ほうほう、すげえ、ほとんど使ってるな。
ほとんど使ってますね。で、20歳から29歳、まあ、20代が 78.2。
結構、ね、
だから、ね、年代が上がるにつれて割合は減少していくということで、まあ、60代、60から69歳は 33.5。 でも60から69歳で 33.5 は意外と使ってるなって逆にイメージはありますけどね。
そうですね、僕も、うん、うちの親父とあと知り合いのおじさんに教えましたけど、
はいはい、
やっぱりベースがあると強いですよ。めちゃめちゃ面白がって使ってます。
いや、そうですね。だからうちはもう多分私の両親ですね、あの実母とあの実の父は、もう実の父なんてスマートフォン持ってないので、
うん、
まあほぼほぼ無理なんですけど、あの奥さんの方のお母さんは、この間うちの奥さんがあのチャット GPT の使い方を教えたらめっちゃ面白がってて、ガンガン使ってる、あのもう70代ですけど使ってるので、やっぱね、この辺は
使い方も結構面白いんですよ、やっぱり、
うん、
非常にやっぱりベースにやっぱ自分の培ってきた経験だったり、そこに学があるので、うん、それに対する問いを立てていったら、うん、いやー、少林寺拳法のね、こう、なかなか出てこないようなやつも、ちゃんと体験だって出てるんだよとか、フランス語とかで、あの、答えさせたりとか、英語やってもちゃんと答えるんだよとかね、そういうなんかやっぱ知的な、こう、関心が非常にあって、はいはいはい、だからね、僕に教えてもらったんですよっていう、いや、うん、教えてもらったって言っても、そうか、確かにきっかけがなければ教えたことに確かになるんですけど、
うん、
まあ知ってしまったらすごくやっぱりね、有意義だなってか、特にやっぱ知識ある方はすごい有意義だなと思
いますね。いや、そうですよね。うん、なんか、で、一方ででもやっぱり、うちの義理の母の話なんか聞いてても、あ、ちゃんとやっぱそこの感覚をお持ちでいらっしゃるんだなと思うんですけど、やっぱりちょっと怖い、逆に。人が答えてるようで怖いので、なんかちゃんとそこは機械であるっていうことは意識をしとかないとなーっていうこともおっしゃってて、
正しい、むしろ今の時代必要かもしれない。その
いやだし、なんかやっぱり上の方の年代の人ってやっぱコンピューターとかそういうもののちょっと得体の知らないものに怖さを感じたりとかするのはちょっとやっぱあんのかなと思って、本質的に、なんかそこはちゃんとうまく、うん、機能していると、いいなと思う、逆にね。
そうですね。まあ、特に僕らの世代に比較すると、わからないものに対しての恐怖は、僕らの想像を超えるぐらい恐怖ですよ、やっぱり。
あるでしょ？そうそうそう。うん、だから、そこがちゃんと、なんていうかな、フックになってるんで、それもいいなと思いますね。
そう。
うん。
わかんない からすごくね本当に夜眠れないぐらいこう心配なと僕は聞かされて、そんなにとか思ったりはするんですけど、でも至って真剣だったんですよね、うんうん、それは本当にあ分からないものに対する恐怖ってこういうことなんだろうなと思いながら、でもそれベースにあればね慎重に使ったりもするし疑ってかかるもするから、まあいいことだと思いますけどね、
うんうん、いや本当にそうですね、
飲みにしちゃいますからねベースがないと、
はい、いやおっしゃる通りだと思います。はい、でこの記事の終わりの方で言うと、利用目的は検索や文書作成、日常の相談が目立っていると。そして、これもねここにも書いてあるんですが、利用時に気をつけていること複数回答では、内容が正しいか他の方法で確認をしているというのが最多の 38.2% ということで、
いや大事なことをちゃんと言ってくれてる、
ね、大事ですよね、うん、だから意外とあの皆さんやっぱり、うん、なんていうのかな、あのね、さっきからの言葉で使うと、得体の知れないものはやっぱりちょっと危機感を持ってというんでしょうか使うっていう感覚が、まあ、あるちゃんとあるのかなっていうね、まあ、そこがでもちゃんとうまく働いてくれるといいなっていうところで思っている次第でございます、
はい、
というところですけれども、じゃあ情報通信白書大元になっているで、これも何百ページもあるんで、本当無料で全部見えるのありがたいんですけど、何百ページもあるので、概要がサマリーが一応あるんですよね。
はい。
まあいろいろデータがありまして、あの本ちゃんももうがっつり見れるんですけど、概要かいつまんだもの、でもそれでも PDF19 枚あるんですけど、なので、ちょっとここ本当にもう、ちらちらっとつまんでいこうかなというところなので、ちょっとね、あのまた引き続き気軽に聞いていただければなというところでございますというところですね。はい。で、まあ、調査の方法としては、個人向けアンケートの調査、および企業向けのアンケート調査について、2026年の1月から、2026年の2月、2ヶ月間。
半年前ですね。
はい、2ヶ月間、まあ、前年の、ものについて聞いてるというところでしょうかね。この1年みたいなところで聞いてるというところでしょうか。はい。で、有効回答数としては日本、個人向けの方が、日本が1236件。はい。アメリカ、ドイツ、中国に関しては各624件ということで。はい。そして、企業向けのアンケートについては日本が515件。515企業という言い方でしょうかね。はい、そして、アメリカ、ドイツ、中国に関しては各309件ということで、はい、統計を取っているというところですね。はい、で、個人における AI 利用、AI がもたらす行動様式の変化ということなんですが、まあ、この辺は先ほど、ちょうど記事に上がってたところですね。あの他の参加国よりも低いけれども、まあ、2025年度調査では 58.8% 利用率ですね、まあ、なって大幅に上昇をしているというところですね。はい。まあ、他方画像動画生成などテキスト生成以外の AI サービスでは日本の生成 AI の利用率はいまだに低いと。なるほどねっていうところですね。いわゆるだからチャット系を使ってるってことですよね。
そうですね、チャット系を使ってる感じはします ね、はい、
うん、テキスト生成は使ってるけど画像生成とか動画生成っていうのは意外と日本の場合は使ってない。これは逆に言うと未だに低いって言い方をされてるってことは海外だとそこまで低くないってことでしょうね。
そうですね、その下のグラフが示してる感じがすると、うん、そうですね、なんか
そうですよね、
まあ、全体的にめちゃめちゃ高いわけではないけど
諸外国と比べると日本は圧倒的に少ないですね。だって 10% 切ってますもん全部。
そうですね、4分の1ですね、
まあ、画像生成がまあかろうじて16ぐらいですけど、
そう、それでも半分以下ですからね、
うん、半分以下ですもんね。だから圧倒的に少ないですね。この辺って何が原因だと思います？
なん
でしょうね。
そうですね、なんでしょうね。
ね、
積極的にこう使う理由があんまないのかな。
ないんですかね。
僕なんかバリバリ使ってますけど
ね。いや僕もすごい使ってるんですよ。 まあだから仕事からっていうのはあるのかもしれないんですけど、
はい、
だからね、まあ、いわゆる一般的な人たちに向けてのアンケートを取ってるっていうところで言うと、でも顕著に現れてますからね。
そうですね、
他の国と比較してね、うん、だから何かあるんでしょうけどね。まあその辺もね、まあ、ひょっとしたら情報白書すごいページ数あるので、つぶさに見ていくとね、
結構が、ね、見えてくるところはね、
うん、あるのかもしれないですけどね。はい、で、これ面白いんですよ。概要の6ページにあるんですけど、個人における AI 利用、 AI がもたらす行動様式の変化っていうところに、生成 AI に対する感覚にっていう表がありまして、
はい、
生成 AI はどのような存在かっていうのが国別に載ってるんですけど、
はい、
これ結構顕著に現れてますよね。
あ、これも国ごとにだいぶ違いますね、はい、
割と、まあ、今回4カ国っていうのは日本、アメリカ、ドイツ、中国なんですけど、まあ、一番上に来てるのはおおむね機械道具っていう感覚を持って見てるっていうのはあるんですけど、アメリカ、ドイツ、中国あたりっていうのはやっぱり友人とかカウンセラーとか、アシスタント秘書とか、どっちかというとこう仲間っていう感じの意識が強い傾向なんですよね。
まあ比率的には高いですね、確かに。
日本はちょっとその辺は下になってくるんですよ
そうですね、
うん、でどっちかというと機械道具、辞書百科事典っていう、やっぱあくまでも道具だっていう感覚が強い。これはでもその方がいい感じがするんですけど、どうですか。
まあ何とも言えない部分ではありますけどね。まあまあ気軽に相談できる相手としての利用をそのような比喩に例えているだけなんじゃないかな。まあ実際もしかしたら日本人もそういうことを使ってるのかもしれないけど、それに対して友人というふうな位置づけにしたくない人の方が多いんじゃないかな。
多いんでしょうね。っていう感じかなっていう気はしますね。
じゃないとね、みんなチャッピーとか呼ばないでしょ。
あ、そうですよね。
普通にみんな使ってて、僕逆にびっくりするんですよね。チャッピー型、ああ、そう、そうみたいな。
うちはもう、うちはその奥さんも娘も、チャット GPT って言った方を聞くことの方が少ないですね。二人ともチャッピー、うん、チャッピーって呼んでるので。やっぱね。
他のはあんまりね、省略形とかないですけどね。チャッピーチャッピーって言ってますよね。
あ、あとちょっと呼び方で言うと、ちょっと今の流れとは全然関係ないんですけど、ゼミで、発表をこの間していただいたとき、してもらったときに、ゼミ生に、
はい、
韓国からの留学生の子がいるんですけど、
はい、
ゼミ内、あ、ゼミに行って、わざわざ
僕が
言い直してくれてて、やっぱ日本人に向けてっていうこともあってなのか。
ああ、そうか。僕
ジェミナイ、あ、ジェミニーって言い直してて、だから僕終わった後にいいよって、ジェミナイの方が合ってるというか、ネイティブなあれだから別に言い直さなくていいよって言ったんですけど。
まあ、気持ちはわかります。だって僕、ジェミニーって呼んで、あ、ジェミナイって逆ですもん、僕。
はいはいはいはい。
言い直す方で言うと。
ね。まあね、Google の CM でも日本の CM はジェミニーって言ってるからねっていうところありますからね。
まあ確かにね、発音的なところは確かにそうですね。
はい、っていうところもあって、なんか呼び方もなんかいろいろあって面白いなっていうふうに思いますが、確かに今小松先生おっしゃった通り、チャット GPT はチャッピーって言われてますけど、他はないですね、相性的なものはね。
そうね、まああってフェーブルぐらいなモデルの話になっちゃうんで。
はい、っていうところでしょうかね。あとは何か小松先生気になるデータってありますか。
今のところの傾向とは別でですか。
うん、うん、
そうですね、まあまあやっぱりなんだかんだその環境を作る場合でも、活用の策定とかもそうだけど、組織的なやっぱり取り組みっていうのが10ページにあるんですけど、
はい、
まあ業務改革とかね、それに関する組織な取り組み状況っていうのが、やっぱ日本はかなり、はい、低いっていうのは、
そうですね。いや、だからそこ 9ページもそうなんですけど、いわゆる企業にアンケートを取ってるので、そこの企業個人利用じゃなくて企業利用のところもあるんですけど、その9ページの方にも日本では組織的な取り組みはないと回答した割合が約3割弱ということで、他の参加国より高いんですよね。
うん、高いどころの話じゃないですが、もうなんか、うん、他はだって米国 1.4%、 ドイツ 4.9%、 中国 2.6% の中で日本ぶっちぎりの 27% ですからね、
うん、そうですよ。もうだから組織的な取り組みを積極的に言ってないってことですよね。
そうですね、これなんか、まあ、複数の見方ができるんですけど、まあ、一つはちょっと AI っていうものについては、はい、いや別にこれは別になくてもっていう、まあ、知らない中でも選ばない、変化を嫌うパターンと、うんうんうん、来年になったらね、もうどっちにしろそれ頑張ってもしょうがないって言って、もうすぐ発展してるからみたいな、まあ多分おそらく圧倒的前者なんですけど
、うん、そうですね、
まあ多分そういう傾向が強いんじゃないかな。まあ特に変化の部分はね、しなくてもできちゃうと、うん、思っちゃってると思うんで。
国民性みたいなとこですよね。
まあ、
来年だから変わるみたいなところは別に国に関係なくね、あるけど、他のところはでも行くわけですからね。
そう、だから多分、社内、ね、多分確かにもう、仕組みとしては、もう今までの考え方を覆すような、仕組みが入ってきてるにもかかわらず、そのドラスティックにその革新的な、そのなんだろうな、改革っていうのを入れることによる影響を恐れてるんじゃないかなと思うんですよね。今まであったものがもう使えなくなるとか、その価値、そのサンクコストじゃないですけど、まあそういうものを、はい、うん、なんか変化をするとああなるからこうなるからっていうのを考えて取り入れられないとか、まあリスクがあるからとかね。まあ、そんな解消ができなくて取り入れないっていうのもあると思うんですけど、
うん、
でもこの傾向を見ちゃうと、まあちょっと危機感を僕は覚えちゃうかな。
いや、
こ
う、
なりやすいんだなっていう。
はい。いや、本当に、おっしゃる通りいいですね。はい。
まあ、とにかくやっぱ国の違いが顕著だなっていうのはすごくやっぱり感じますね。個人による利用とかがですね、6ページにあるんですけど、
はい、
やっぱね、これ見てても、まあその日本のね、15歳19歳っていうのは割とすごい高いスコアを出しているものの、
うん、
もののですね、まあやっぱりこう年齢による違いみたいなものは顕著なんですよね。
はい、
うん、だから僕らの世代で50代59で 44%、
はい。
で、諸外国で見たら、アメリカだと僕らの世代 62.5%。
そうですね。で、中国に至っては 88.5%
です、ね。そうですね。
はい。
ドイツでも 53%
とか、ま。53%、50% 超えてますね。
中国はもう、のしなべてもう国民全体的にもう行き届いているというか。
行き届いてますね。
どの世代でも 86% 以上ですからね。
そうですね。そうですね。
若い世代に関してはむしろ使ってない人探す方が大変なレベル。
感じで来てますね。
日本だともう30代超えた時点で半々ぐらいな感じですもんね。
もう、グラフの色分けだけ見てもパッと日本だけちょっと特殊なのが分かりますもんね。
まあでもこれもなかなか今分析が難しくて、一概にじゃあこれが悪いことなのかって言ったら、うん、そっと追い切れないところがあるんですよね。
そりゃそう、そりゃそうですね。
ただやっぱり若年層がこれを使うことの弊害を感じるところで言うとちょっと心配にはなるかな。いや、もうその辺がなんだろうな、ある意味こういう僕、年齢が高い人がリテラシーが高まっていく最大の利点って、
うん、
権限を持った人がリテラシーを作る立場に入れるかどうかだと思うんですよ。
はい。
で、日本だとそれがやっぱり低いので、上役がそういう意味だと分かんないから5を出せないみたいなことはありそうだなっていうところで、
若
手とギャップがめちゃめちゃ出ちゃうと思うんですよね。
いや、企業利用に関してはそうですよね。
で、若手が、その僕は、その 91% とかね、超えて何が怖いかっていうと、
うん、
その僕らの世代が育ってないこと自体が、19歳とかその若手に対する影響がでかいって、それは
でかい。
AI を使う使わないの格差が広がってるからって話じゃなくて、
うんうん、
あの、支持する側の人間がガイドラインをちゃんと作れるかどうかって話なんですよ、
ねう
ん。
そう。いや、本当そうですね。
だから、あれって中国みたいにここまで広がってきたら、もう上の人は、うん、その、これはシェアの話で言ったら上と下はほとんど同じなんですけど、
うんうん、同じですね。
認識の甘さとか、あの、考え方っていうのはやっぱり、あの、年齢高い人の方が、まあ、割と、やらかしてるね、あの、いわゆるその、経験も多いはずなので、
うん、
リスクだったりとかね、これはこういうふうに活用しちゃいけないよねとかっていうのが話し合えるはずなんですよ。
うんうん
まあ、もしくはバチバチになるかもしれないですけどね。うん、若手は、いや、そんな考え方古いとかなるかもしれないですけど、
うんうん、
それはやっぱり日本だと、まあ多分その、未熟な使い方をしてしまって、結果基礎力伸びない子が伸び悩む率が僕はちょっと高くなっちゃうんじゃないかな。まあ逆に AI 活用して伸びる子が増えるっていう未来もあるんで、格差がすごい出そうだなっていう。はい、まあ僕の仮説みたいな感じで言うと、このグラフからはそういうのを感じちゃう感じがします、
ね。いや、わかりますね。いや、本当にそこは感じますね。なので。
データの見方。
まあどうでしょうね。
面白いな、これ。
まあでも、急速に伸びてるっていうところで言うとね、この2026年の、ね、来年の結果が楽しみだなと思いますけどね。
まあそうですね、うん、でも多分また少しずつね、リテラシーだったり感じ方もね、変わっていくと思うので、これはね、多分将来ね、うん、あのまた来年再来年にまた更新されたデータと比較するとね、面白いデータになると思います。
そうなんですよ。でやっぱこの総務省のこの情報通信白書っていうのはもう本当に何十年もずっと続けてきてるので、あのそこら辺がやっぱデータとしてやっぱり価値があるというか、比較できるんですよね。なので、まあ、AI もちろんその新しいあれなので、ここ数年っていうところかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そのあたりもしっかりやっぱり国としてデータ取ってくれているので、ここはやっぱり、しかも無料で全部ページ見れるので、ここはね、あのぜひぜひあの追っていきたいところですよね。
そうですね。まあちょっと他にも喋りたいものありますけど、はい、まあまあ皆さんぜひ見ていろんな仮説をね立ててほしいなと思いますね。
はい、思います。はい、この概要だけでも、まあ今日はちょっと AI という切り口だったので、 AI のところのページだけ参照したんですけど、その後は情報通信分野の現状と課題ということで、これもずっとこの10何年20年、はい、あの同じ基準で測ってるデータ、いわゆるインターネットの利用率がどの程度なのかとか、はい、まあ、どのような形で使ってるのかとか、はい、世代別、こう年収に合わせての利用率がどうなのかとか、
おお、面白いですね。
これずっと毎年取ってるんで、はい、あの僕も時々あのイベントとかあの登壇する際にこの、 あのインターネット白書、あの情報通信白書はあの参照させてもらったりとか、ぜひ皆さん使うといいですよって昔から言ってるんですけど、このデータもずっと取ってるんで、はい、やっぱここら辺はあのぜひぜひ、こんな短い時間では語り尽くせないのでぜひ皆さん、はい、ご覧になってみられてください、
はいはい、そして活用をまだまだこれからだなと思う人は、ある意味この PDF のデータを AI に食わせて分析を聞くのも面白いと思いますよ。
そうそうそうそうそう、いや本当そうです
よね。どんな傾向がありますかとかね、
うん、
これから日本はどういうふうに見えますかとかね、まあ、いろいろとこう、うん、聞き方も
これを
も
とにね、うん、会話をしてみるといいですよね。
はい、面白いと思います。
AI とね、
うん、
うん、いや面白いと思います。はい、ぜひぜひ、はい、ご覧になってみられてください。いやー、この手の投稿をするともうあっという間ですよ、時間。
まあ割と全然長かったんでね、
はい、まあもちろんね、でもその話も AI の話ですからね。
そうですね、
はい、というところなので、やっぱりちょっと話しすぎてしまいますが、はい、気軽に聞いていただけたでしょうか。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただしですね、Spotify などなどの購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの端末にぎゅーっと情報が届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。 いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでもいいので聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第570回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。